Suzuki。
はい、ということでシンドラー編の最終回となりますね。はい、お疲れ様でした。
いや、お疲れ様です。
はい、どうでした、いろいろやってみて。
だから考えてみたいのが、はい、その前世ってどういう時に発動されるのかっていうことと、その前世ってそもそも何なのかっていうことですよね。だからその我々の一般的解釈の中で今まで紹介した事象を全部説明できないじゃん、
うん、
常識では、
うん、そうですね、
説明できないというか、まあ、できる人もいるんだろうけど、うん、なんかそんな簡単じゃないなと個人的に思ってるんですよね、うん、
はいはいはい、
なんでその実際どういう状況になってるのかっていうのがその僕の中で興味があって、
うんうんうん、
一つまず言えるなと思ったのは、その助けた人はさ、
うん、
やっぱその障害の歴史の時に我々が勉強して、一つそのどこまでを仲間とみなすかっていう概念があったじゃん、
は
い、
そうだね、
はいはい、
仲間だと思ってるよね、
うんうん、
助けた人たちは、うん、これ例外ないよね。
そうだと思いますね。
で殺しても何とも結構思ってない人たちは、
うん、
完全にそこがその仲間だと思ってないのと、うん、もう一つ特徴とした人格の斜証が行われてるんですよね。
そこね、うん、結構重要な気がする。
抽象的なものとして扱われていて、個人だというふうに捉えられてないんだよね、
うん、
でこれ途中でも出たけど、人格の斜証っていうのはもちろん僕もやりますし、もう誰でもやってると思いますけど、うん、
はい、
よくあるよね、ある特定の人間グループの属性だけを取り出して、
うん、
そのあまりそこに個別性を見出さずに、うん、属性として攻撃するってことはすごくよくあるじゃん。
ありますね。
何でもあるじゃん。
何でもある、
こういうやつはとか、
うん
う
ん、
もう男は女はとか、右派は左派はとかさ、
うん、
もう至る所でこの論調は使われているじゃないですか、
うんうん、
あれは一つ全部防ぐっていうのはちょっと僕は非現実的だと思うんだけど、
うん、
過度に人格が斜証されてる状態っていうのは、
うん、
いつでもやべえんだなと思った。いつでもやべえとこに行く入り口に立ってる状態であって、
うんうん、
るんだろうなと思ったんですよね、
うん、でなんかもう一個付け加えて言うと、なんか人格が斜証されてるってなんかこう人間と思われてないというか、その個別の名前がついてないみたいなイメージと捉えられると思うんですけど、個別の名前でも例えば芸能人とか、人間でその人個体として捉えられているけど人間と思われてないみたいなこともあるなと思っていて、
いやもうそれすごいあるなと思って、
なんかマスコットというか、
うん、
なんか何を言ってもいい、
そうね、自分と同じ痛みや自分と同じようなものがあるという感覚とかけ離れた対象としてカウントされ始めてるっていう状態で、
ね、そうなんですよね、うん、
共感する回路が遮断されてるんだろうね。
そうそうそう、う
ん、だからさ、全てに共感すると多分バグるんだろうね。
そう、
なんかね、うん、多すぎるのかもしれないなと思うんですね、うん、なんか全てに共感すると
仮にさ、その仲間の認知範囲みたいなのを広げるのが大事ですってなったとするじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ今のところから簡単に導き出せる一つの結論としてはさ、はい、じゃあまず人間は全て人権があると思いましょうと、この社会っていうのはやっぱり人権っていう前提を持ってますから、
うん、
全てではない、それも全世界ではないんだけど、
うん、
その近代国家っていうのは基本的にそれを持ってるわけだよね、
うん、
でその人権に基づいた上で、じゃあ人間っていうのは全て人権を持ってるとしましょうと、
はい、
するとするじゃん、
うん、
でその時にもうすでに現代ってその問題が発生してると思うんだけど、
うん、
犬とか猫にそれを見出す人と見出さない人が今分岐してるよね、
うん、まさにね、
ね、これどうするか問題ってさ、例えば100年後の世界だと、
うん、
で犬を人間として一緒に扱ってないやつマジやばんって思ってるかもしんないじゃん、
う
ん、
マジで
これ一つの例だよ、なんだっていい、だって観葉植物でもありえるかもしれないし、鹿とかも入るかもしれないし、
そうね、
鹿は害獣駆除していいけど猫はダメってなんなんってなるじゃん、
そう、
次は猫 OK ってなった次の世界ではさ、
イルカとクジラはいいの かサメはダメなのかみたいな、
そうそうそうそうそう、
ね、切りないよなっても思うんですよ、うん、そうするとさ、どういうふうにどこまでを仲間だとしてどこまでを仲間じゃないとすることが、
うん、
今この現代における我々にとって適切なのかっていうことを、
うん、
やっぱ分かってないわけだね我々は。
分かってないですよね、
うん、
っていうか今決まってることを正しいと思い込んでるっていう感じかもしれない、なんか、
うん、そうだよね。だからその具体例出すのもあれだけどさ、そのウクライナへの侵攻、
はいはいはい、
あれプーチンさんとかも彼が本当に何考えてるかってもう分かんないんだけど、
うん、
その少なくとも彼が言ってるロジックの中ではさ、
うん、
やっぱロシア人のためにやってるって言ってるわけじゃん、
ええ、
本人は、
ええ、
全然ウクライナ人のこと考えてないじゃん。
そうなんですよね。
であれができてるわけじゃん、
うん、
ヒトラーだってそうじゃん、ユダヤ人のこと全く考えてない、
はい、
わけじゃないですか、
うん、
でそこ構図としてやっぱ似てんなって思うわけですよね。
似てますよね。
でそれ良くないと思うわけじゃないですか、
うんうん、
でそのさっきの問いが生まれるよね。じゃあどこまでを仲間だとすることがいいのかと、
うん、うん、 究極言ったらもう全部とかになってくるっすよね。
いやマジこれね、永遠にマジむずいよ、はい、だってさ、
うん、
じゃあ妊娠何ヶ月から人間なのかっていう問いにもつながるからね、これ。
そうだ、それね、あったね、うん、死の歴史の時に、
うん、そう、死ぬところはどこまでが人間かっていうところにも究極的にはなるわけですよ、これ、
うん、
でさっき言ったように動物は入れるのか入れないのか、植物入れるのか入れないのかで、入れてる派閥の人もいるじゃん、はい、現時点で、
はい、
いや動物の肉食べませんっていう人もいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
同じ、うん、そう権利があってそれは迫害だっていう人も、
うん、
これがさどこでどう食いることがいいのかってさ、
うん、
分かんないじゃん、
うん、
で不謹慎だと思う人もいるかもしれないけどさ、
うん、
アイヒマンの線はさ、うん、ユダヤ人は違うだったわけじゃん。
そうですよね。
でも我々もどっかでここから先違うって思ってるわけじゃないですか。
いやこれちょっともうぶっ飛んだ例ですけど、それで思い出したのは僕の弟の太陽、ゲスト出てもらったじゃないですか、がツイートしてたのがちょっとあっと考えさせられたやつがあって、あの庭の草刈りをしてたらしいんですよ。その時思ったらしいんですけど、雑草とか草木の剪定してる時にこの植物とか枝葉とか種類とかに関わらず人権みたいな感じで植物権っていうのが与えられてたらこれ枯れないよねって書いてて、うわって思ったんですよね。
雑草そう生きてるしとか言い始めたらね、
うん、なんか我々ってその雑草が思考してると思ってないですよ、うん、植物と思ってるからなんていうんですかね、動物とは思ってないですよね、うん、でもしかしたら何十年後かとか数年後か分かんないですけど、うん、実は物を考えていて、
そうだね、
うん、なんかまあ呼吸はだってしてるわけじゃないですか、
うん、なんかそうだね、だから考えるとかも曖昧だからね、だからその認識してるって考えるって決めていいのかどうか問題とかもあると思うんですよ。
ああ、そうね。
物を認識するその識別能力とか認識能力があれば、基本的に自我って存在してると思うので、
はいはいはい。
その自我があるとそこで言ってしまうと、それを侵害してるみたいな話になったりする可能性があるよね。
うん、なるほどね。
AI もそうだよね。
AI もそうやもん。
ね。
うん。
だってもう人間っぽいこと返してくるわけじゃん。いや人間じゃないですって言ったとしてもさ、すでに AI に恋してる人とかいるわけよ。
うん、ねえ。
その。AI がさ簡単に想像できるのは、あと少し進めば、
うん、
その見た目も人間、
うん、
ほとんど変わりませんと、
うん、
でなんなら美人とかかっこいいですと、
うん、
で喋る内容ももう分かんないですと、
うん、
人間じゃないかどうかなんて、
うん、
っていうところまでは簡単にいくよね。
いくでしょうね。
その世界における AI の人権、みたいなのをどうするかって、今はさ僕たちの中にここは入ってないけど、
そうだね、
彼らが個別性みたいなのを持ち始めた時に、
うん、
今個別性ないからね、
うん、
全体性しかないよね。 LLM とかいうやつもさ、それ単位でしか存在してない、チャット GPT-4 でしか存在してないけど、 あれが個別性持ってみ、
うん、
どうなるか分かんないじゃないですか、
うん、
これを考えて僕はこの全ての事例を見てたんですよ、
はいはい、
めちゃくちゃむずっと思って。
いや、うん、あとなんかじゃあ普通に道路とか使い出すとしたら道路は税金だよねとかなって、じゃあ AI を搭載されたロボットも道路使ってるんやったら税金払えとか、
うん、いやありえますよ ね、
うん、
負担側もありえるよね。
負担側もあるし、うん、でなんか給付金もじゃあもう普通に生活して税金払ってるんやからくれやって言われたら、
う
ん、まあもらう権利あるねとかなるっていう、
そうね、
でなんか星新一の話でなんか小人をいじめるみたいな話があって、
うんうんうん、何それ。
もうあれですよ、
SF 作家、
ね、SF 作家の星新一さんっていう人がショートショートで書かれてたやつがあって、なんかそれ中学の時にうわって思ったんですけど、あるなんかサーカス団みたいなところで小人をいじめてるんですよ、
うん、
で、小人をいじめるのを見たらそのやっぱ保護団体みたいな人が出てきて、小人って本当になんかもう手のひらに乗るくらいのちっちゃい小人、ファンタジーだから、うん、そういう世界観ですね。で小人をいじめてて、うわかわいそうだっつって小人に人権を求めろって運動がバーって始まって、で小人に人権を求めますって言って法律が変わるんですよ。ただその瞬間に小人がケケケって言って、森の中から何億人みたいな小人がブワーって出てきて、人権取ったぜっつって、で実は小人を人間にいじめさせて、だから言ったじゃないかって言って、結局は小人の作戦だったっていう、人権一人一票っていうのを認めさせて、で小人は実は何億人かいたっていう話なんですけど、なんかこれってなんかこうどこまでを人間と認めるかによってパチッと変わった時に、小人も一票持つってなったらリソースがそこに行くみたいな話になるじゃないですか。
ね、
なんかだから要は仲間と認めるっていうことは社会福祉の時で出てきましたけど、
うん、
リソースを配分するっていうことになるから、
そうだよね、
はい、だから何でもかんでも仲間をバーって、
うん、
そっちの方が素敵な世界だよ、優しい世界だよって仲間を増やすと食ったらいけなくなるのとか、
そうですよね、全員仲間にすると何も食べれなくなるよね、
でじゃあ選挙権ね、うん、さっきの小人の例で言うと全員に与えないといけないのとか、
う ところ、ね、
ロボット2900円与えられるってなったら、もし、うん、ただ金持ちでめちゃくちゃロボット生産できたら1900円いっぱい取れるとかになってくると、うんうん、またこれバグが生じるんだって、ま
あ、そもそも多数決でいいのかとか決め方ともあるので、ね、多数決でいいのか、
うん、
それとも社会のエリートが決めるのかみたいな、
だからちょっと問いばっかり一回投げてみるとね、そのだからそう複数性が大事だとかメタ認知が大事だって、まあ、僕たちも言ってんだけどさ、うん、それも限界あるじゃん。
限界ある、
うん、じゃあメタ認知できないタイプの人はどうするんだっていう話も出てくるし、
そうね、
さあ、うん、そういう人もいるじゃん、うん、それってタイプあると思うんですよ。なんかメタ認知しやすいタイプの人と、うん、なんかそれが苦手なタイプの人もいると思うんですよね、世の中って、それって僕からするとそのモチベーションモデルなんだよね。モチベーションの出し方がどっちかだったりするんだよね。
あ、モチベーションモデルっていう感覚なよ
僕はね。
おもろ、
うん、そういうのがありますと。ストーリー性からそのモチベーションが湧く人ってやっぱいて、うん、そこからしか湧かない人はストーリー使うしかないわけだからさ、じゃないと何にもできなくなっちゃうから、それでなんか例えばさ、なんかどこに行っても敵作る人とかいるんだよね、世の中って、
はいはいはい、
もう必ず仮想敵作ってそいつと戦うことによってモチベーションを出す人とかって普通にビジネス界隈にもたくさんいらっしゃるんですけど、
うん、
そういう人って僕から見るとそういう風に見えるんですよね。で、うん、いい悪いじゃない、ジャッジしてるわけじゃなくて、そういうタイプだなみたいな、あ、どこ行っても仮想敵作ってそれと戦うという構図を作り出して、うん、自分から見ると別に戦う必要ないなみたいなところで結構戦ったりするわけ、
うん、
でそれって自分とのその差分があるってことだよね、
はいはい、
その認知が作り出した世界だからさ、基本全てが、
はいはい、
そのような認知でそのような世界を作り出してそこでやることが多分その幼少期からの成功体験によってそれだと頑張れるだと、
うん、
だと思うんですよね、
うん、
だからそう基本的に何かしようとするとそのメンタルモデルで作っちゃうから、
はいはいはい、
世の中がそうなっていくみたいなのもあると思うし、うんうん、でもそれを否定するってなんだってなるわけじゃん、
うん、それは多様性の否定にもなる、
そうそうそう、
可能性がある。
そう、それにさ、また問い投げかけるね、うん、
何個問いがあるの。
いや僕毎回こんなんですよ実は毎回こうやって問いをね自分の頭の中で浮かび続けてるんですけどね、
うん、
例えばさ、シンドラを勉強して僕は思ったのはね、
うん、
最近ね日本社会ってすごく殺伐として、
うん、
何かちょっと悪いことをした人をさテレビ出さないとかスポンサー降りるとかしまくってるじゃないですか、もう何度も何度も、
ね、キャンセルカルチャーね、
キャンセルカルチャーあるじゃないですか、
うん、はいはい、
そしたらさ、じゃあシンドラはどうすんのって思うわけ。
いやそうだ、
あなたはじゃあシンドラーのあの前半生までを見て、
うん、
救うの止めるんですかって思うわけですよ。じゃあお前も工場すんなと、
うん、
何にもすんなみたいなこと言って、
うん、
あの人の善なる行為と今僕たちが思ってるあれを止めるみたいなことって起こり得るわけだよね実際に。
うわ本当っすね。
芸能人の活動を止め、その芸能人が本来は提供するはずだった感動を止めてる可能性だったらしい、
うん、
なんだってそうだよね。
なんだ
ってその人がやるはずだったいいこととかやれるいいことってあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それをその人が一般的には悪いと思われたことをしたっていうことを理由を持ってね、
うん、
止めるっていうのは本当にいいんですかってシンドラー見たら思うんですよね。
思う、
うん、シンドラー見てこれ結果論だから、
うん、
よかったねって言ってるけど、
うん、
止めてる可能性あるからね今の日本社会だったら。
そうね、はあ、
それどういう風に思うんですかって僕はね問いかけたい本当に。
もうだから、うん、この時ねメディアがあってね SNS があって、
そう
でシンドラすげえなんかいいことしてるけど、はい、もう不倫しましたんで、はい、もう謹慎ですっつって そ, う、うん、そういう世界観があるな。
で実際当時さ、うん、ほとんどのドイツ人からしたらシンドラってただユダヤ人が好きなだけでいいことしてるんだと思ってないからね。
そうね、
20年後でさえ強化されてなかった人ですから、
うん、
今になってめっちゃいいことしたねとか言って美化されて映画作られてわあすごいとか言って泣いてる人いるけど、
うん、
で当時に戻ってさこの人がやってたでこの人の人となりにも触れてさ、
うん、
だからこの人のことをクズだって思ってる人もたくさんいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でその中の人たちの話聞いていやクズだなと思って、
うんうん、
いやお前みたいなクズはもうなんか表舞台に立つなみたいなこと言ってさ、
うん、
止めるみたいなことをして、
うんうん、
大丈夫ですかと。逆にじゃあ止めなかったも大丈夫ですかっていう当然発生すると思うんですよ、うん、
まあね、まあ、なんか止めないなら止めないでまたなんかデメリットはあるんでしょうけどね。
うん、それってさ、
うん、
考えるべきだと思うんですよ僕。何にも考えずにやることじゃないと思うんです、うん、
それはそうかもね、
うん、
まあ、なんかもちろんなぜ止めるかっていう理由はいくらでも言えると思うんで、そっちのメリットというかそっちの正義もあると思うんですよね。
そうですね、
うん、なんか要はその、うん、そういうのをやって普通に活動できちゃうと真似する人が増えるというデメリットがあるっていう主張もあるやろ
う
し、
うんうん、そうね、う
ん、だからなんかどっちもあると思うんですよ、
うん、
どっちもある、
まあ、どこの立場に立つかどこの視点に立つかによって違いますよね。
そうそう、
例えば、
うん、
そのシンドラーだと 女性の立場から見ると、うん、本当にダメだなみたいな、
そうそうそうそう
っていう風に強く思う人も出てくるかもしれない。
強く思う人も多いでしょうね。
実際にあの妻を傷つけたからですね、
うん、
はい、
うん、なんかね、いくら誰かを救っても家族救えないとかダメだろっていうのが、うんうん、正しいと思ってる人もいると
思う。いるよね。だからその、あの目の前の人を救えてないのに誰が救えるんだっていう論調とかも、
そうだね、
成り立つからね、
うんうん、成り立つ成り立つ、
なるほどなってなるしね。それはそれで
なる。
そう、もし言われたら、ああ、確かにそうかもってなったりもするし、まあ、ファクトとしてはそうじゃない人も存在してますけど、
うん、まあ、だから考えてますかっていうことですよね。
だと思う。
一個言えるのは、
一つ言えるのは、なんかその単純化され得ないんですよね、丸行き。で、その前世にしろいいことをするにしても、うん、悪いことを止めるにしても、うん、考え直す時期に僕は来てると思うんだよね。
はいはいはい。
その習慣でやらないことが今大事な時期に来てるんじゃないかなと思ってるんです。
は
あ。今まではこうだったことをそのまんまやるとか、うん、感情に従ってるとかっていうのはあんまり良くないかなと思ってて、
うん、
なぜ自分がそっちを選択してるのかとかっていうのがちょっと重要になってきてるんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ、一方でその今の話は矛盾していて、
うん、
みんながそういうこと考えられるわけじゃないよねとかも現実としては思うわけです、
ね、うん、
けど
むずいよね。
難しい。これ
だったら
むずいでしょ、
ね、考えられる人、メタ認知できる人、うん、教養ある人だけが集まって、それで彼らが話し合った規範がルールとして社会にインストールされる、うん、それでいいのか、
う
ん、いいかもしれない、でもなんか良くないかもしれない、
ね、
そうだね、もう昔のね、こう古代ギリシャみたいな仕組みだよね、
うんうん、それがいいかどうか問題もありますしね。
で、
ま
あ、僕もそう思ってるんですけど、あえて反論言うと、うん、頭が悪い人たちが考えて自分で出した結論よりも、なんとなく社会で今まで歴史的にいいと思った結論の方が正しい確率が高いに決まってるだろうっていう論調もまた一個あるんですよね、
う
ん、
まあ、ありえますよね。
ありえるんですよ、
う
ん、
そういう意見が出てくる、うん、ということもあって、コンセンサスが取れないってこともありえるよね。
そうそうそう、まあ、僕は考えた方がいいと思ってるんですけど、うん、そう言われると完全にはノーとは言えないっていう、うん、なんか逆のあれがあって、
そうですね、
うん、なんか本当にじゃあ全員自分で考えていいのってなった時に、じゃあ人を先導するのが上手い人が出てきたら、なんか要は一回考え直そうってなったら不安定になるじゃないですか、
う
ん、
そうだよね。
A か B か、今まで倫理的に A だろって言ってたやつが、例えばじゃあ人殺していいのかどうかってなった時に、本当に人殺していいのかって言われた時に、実は殺していいんだよっていうロジックをうまく言える人が出てきたら、不安定なとこに B だってもしかしたらなるかもしれないとか考えると、またそれはそれで、
ね、ありますよね、うん、実はユダヤ人はめちゃくちゃ悪いやつらなんだよみたいな、
そうそうそう、そうそう、
知ってたみたいな、
うん、
殺すべきだよと、
そう、今まで当たり前のように、うん、みんなが人類平等と思ってたかもしれないけど、うん、それって実は違うんだよってものすごい強烈に、
うん、
なんか言う人が逆に出てきたら怖いなとかもあるから、
そう、ね、
だからまあめっちゃむずいなって思ってます。だからまさに答えがない。
どうします？
いや、俺はもう考え続けた方がいいと思ってるんで、考え続けた方がいいと思ってるって言います、
うん、でもさ、
はい、
もう目の前にあるじゃん、はい、こんな問題が。
そうね、
考えるだけじゃなくて何かの決断下さないといけないじゃん、
はい、
それどうします？
あ、でもだからそれはまず自分で考えて、もうなんとなくいいと思った方にやるしかないですよね。
まあ、そうっす、
うん、もう要は締め切りがあるから、
ね、
もうじゃあ1年後までに絶対決めないといけないってことがあったら、勉強時間1年しかないから、その判断材料を増やす期間って、
うん、
でそこでも判断するしかないし、うん、本当に判断できなかったら、この人の意見やったらもう従って損してもいいっていう人の意見を左右するしかないって感じになるっすね、うん、僕は。逆にそれ以外にあるんかな、
うん、
できることが、
うん、まあ、抽象的にはそういう風になるよね、
うん、
個別具体ケースではそれぞれあるでしょうけど、
そうそうそう、
そのトピックについてこういう風に考えるときにこうした方がいいとかはあると思うんだけど、
うん、
全部ひっくるめて考えるとできるだけ頑張るしかないよね。なんか今言ったのはそういうことじゃん。
できるだけ頑張るしかない。
できるだけ頑張る。
で、ね、じゃあその僕は全人類がめちゃくちゃ勉強した方がいいし、判断基準相当持った方がいいと思ってるんですけど、うんうんうん、じゃあみんなその時間とか、うん、まず余裕取れるかっていうのと、
うん、
言うても考えられない人っている
んですよ。
そうですね、うん、だからもうなんかじゃあもう僕はあれかな、相談できる人を増やすとかになってくるんですね。具体的にはもうメンターを増やすっていうか、
うん、そうですよね、
うん、で一人だけだったらいろいろ語るかもしれないから、
うん、
同じことについて3人ぐらい聞ける人を増やすとか。
むずいよね。そうね、
うん、
うん、まあ、
どうするんですか深井さんとか。
まあ、僕ももちろんずっと考えますけど、まず何個かすごい重要だなと思ってることが、
はいはいはい、
僕の意見なんで、
ええ、
僕の意見を聞いてもう皆さんにそう思ってほしいとも全然思ってないし、
ああ
マジで好き勝手考えてほしいんだけど、
はい、
僕の意見として紹介すると、
ええ、
一つはね、 まずさっき言ったその例えば芸能人批判するにしても、許すなりいいことを自分がしようとするにしてもしないにしても、うんうん、動機が何かっていうのを知ってることがすごい重要だと思う。
あ、
動機を探るってすごい難しいよね。僕は散々動機は一つじゃないっていう話をしてるから、
うん、
だけどその行動原理が何から生じてるかってなんとなく分かると思うんですよ自分で、
うん
うん、
いやこのいけすかない芸能人引きずり下ろしたろって思ってんのか、
うんうん、
本当に世界が良くなると思ってそれやってんのかって分かるじゃん自分で、
感情でやってるのか
と
か
ね、
はいはいはい、
それがやっぱり自分のためだったら結構やばいと思う。難しい。自分のために動くのをやめなさいとは全く思ってないんですよね。なんていうか、後でレビューした時に、いやそんな当たり前じゃん、自分のために動くことなんて当然だけど僕だってありますし、
はいはいはい、
そっちの方が多いですよ。けど例えばその会社とかの判断みたいなのを後で考えた時にレビューして、それが自分のためだったとかってもう避けたいんですよね。
うんうんうん、
さ日常生活でさ自分の判断なんてさ全然あっていいと思うんだけど、
はいはいはい、
でもそのなんか集団とか集まったとかすげえ重要な決定とかのなんかレビューすべきやつってあるじゃん結構、
うんう
ん
うん、
ああいうところの決定とかはね、とか人に影響がでかいとかさ、
うん、
まあどれがでかくてどれが小さいかも判断できない時もいっぱいあると思うんだけど、
はい、
なるべくだからそういう時ってこれって誰のための決断なんだっけっていうのはまず一つすごい重要だと思ってるんですよ、
うんう
ん、
これね、
いくらでもなんか粉飾できるじゃん、
うんう
ん、その動機って、
うん、
世界のために他の人のために社会のためにやってるんだとかさ、
はい、
言えるじゃん、
はい、
それが本当はどうなのかっていうのってさ、自分しか分かんないんだよ、
うん、はい、いや俺でも最近思うのは、うん、自分でも分かってなくて、
うん、
10年後とかに気づくとかが、
うん、
いや普通にあるから、
ね、
だから、
う
ん、まあでもまあ分かんなくてもずっと考え続けないといけないですけどね、う
ん、なんかでも違和感とかあるじゃん、
うん、で
分かってなくても、
なんか俺思うにどう言ったらいいんやろな、知性で気づくことと心の中で気づくことってなんかあるような気がしていて、自分ので頭の中では全部ロジック通ってるんですよ、うんうん、なぜ自分がこうしてるかっていうのは大義名分があるし、うん、社会のためだと思っていて全部論理的にはもう通ってたら心の違和感を押し込めることができるなって思ってるんですよ、うんうん、
できますよね。
できるんですよ。
ね、そうね。
大義名分があるから。
なるほどね。
はい、うん。で自分の中で矛盾がないから。
うんうん、
でこれ頭いい人ほどやれるなって思ってて。
うん、そうですね、うん。
でもなんか後々考えたら俺がモテたかっただけやんとか。
うん。
とか、
ね、
もう俺があいつ嫌いやったから大義名分つけてやりよっただけやんとかが結構あるなと思って、
分かんない時いっぱいあるな、やっぱ
あるなと思ってるんですよ。まあだからといって考えないでいいわけじゃないんですけど、
うん、なんかこうずっと考えるのもさ、
そう
無理感ない、
無理、うん、無理と思う
僕考えるの好きな方ですけど、自分でさ思います、もうなんかずっと考え続けないといけないっていう、うん、命題というか、
うん、
そのテーマってさ、
うん、
めちゃくちゃ窮屈だもん。
あ
そうかもしれんけど、
うん、
なんかやだわって、
うん、そうそう。でとりあえず日常生活の方が、仕事の方が大事だからとりあえずやろう。
うん、そうね、そう。なんかめちゃくちゃいろいろあるなと思って。
だって僕おじいちゃんになってもこういう熱量でラジオの台本書ける気がしないもんね。
どういうこと？おじいちゃんになったら、
おじいちゃんになったらもう多分カメとか飼って餌をやる毎日だと
思う。どういうこと？
そういうことで。それが何につながるものとして今出して、
世界をどうなるかとか人間についてどうなるかみたいな高度な思考行為がなんかもうできる気がしないもんね、おじいちゃんになっても。まあできるかもしれ
ん
けど、
うん、
うん、
あでもなんかめっちゃわかる。俺ちなみに20代の頃と今ですらもだいぶ変わってきてますよ。
うん、変わりますよね。
めちゃくちゃ変わってる。
うん、
なんかレンダリングしてもパッケージングしてこれはこうって決めとくみたいなことをしないとずっとソースコードいじり続けられないみたいな感覚なんですよ。
いや全くそうですよね。ライブラリー作ってね。
そうライブラリー作ってもうこれはこういうものだとして完成形にするみたいな、
うん、
このもうこういう時はこう、例えば僕で言うと、
うん、
もうやっぱ人は殺しちゃいけないっていうのはやっぱ思ってるわけですよ、
うんね、
人を殺しちゃいけないとかやっぱっていうのは一旦それは正しいものとしても、
うん、
それを土台にいろいろ考えていこうってやらないと、
う
ん、ずっと土台
そうね
できないみたいな感じになるから、
うん、もうね、
うん、
本当どうしたらいいんですか。もう かダニングクルーガー曲線に今落ちたよね。だからその勉強みんなでしすぎて、そう、ねうん、何もわからなく
なって、わからなくダーンってなるっていう、うん、で最終的にはクイッと上がってちょっとわかるってなるんです多分、うん、ダニングクルーガー効果 ね、 あのね、まあ、まあいいかこの説明は見てください、うん、最初すげえわかるようになって一旦わからなくなるってやつですね、うん、でまたちょっと緩やかに上がっていくっていう、う
ん、シャープ12で一旦全然わからなくなったよ
そうそうそう
シャープ11までケースを勉強した結果、うん、シャープ12で俺ら曲線落ちて上がらず終わる可能性が高いからね、
うんうん、そう、ただひたすらにああ我々知性がある人間だけれどやっぱ愚かな人間でもあるなっていう気づきを常に
そうね
突きつけられるっていうね。
なんかなえヤンヤさんちなみになんか全体通してなんかこう思ったみたいなのあるんですか勉強してる途中に。
あそうっすね、うん、その善悪なんですけど、
うん、
なんか遺伝子と同じかなという感覚があったんですよね。
どう思う
なんかほら以前進化論の話をした時に、ほら
障害の歴史ね、
はい、そう、うん、種が今残ってるのはたまたま残っているだけで優れてから残ってるわけじゃないみたいな話をしたと思うんですよね、うん、
面白い。あなるほど。もうめっちゃ
善悪も短絡的なアナロジーをここであえてするとしたら善悪も同じような感じかなと思ったんですよね。なんか人間の本性も別に善悪はなくてそれぞれ人間にはバラバラである時代背景とか時代によってたまたまそのパチンコの玉がねある穴に入るみたいにさ、なんか善として発言したり悪として発言したりあるいはそれによって善悪として評価されたりとかするっていう感覚はちょっとありましたね。
わあちょっと待ってこれ聞いてる人ピンとくるかな、うん、なんか要は進化論の話って、動物がこうなりたいと思って進化したとか、うん、あと飼われたものだけが生き残れるから変わってきたみたいな風に捉えられることが多いけど、うん、実は逆で残ったやつがたまたま進化の過程で残ったという話、うん、ちょっとざっくりすぎるけど、まあ、なんかそういうことですよね、
うんうん、
それで言うとなるほどなと思ったんです。なんか今あれじゃないですか僕たち人類って人と人を助け合ってこう愛が大事でなんかこう協力して目の前の人を助けて生きていこうって思ってるしそれが善だと思ってるんですけどそれを善だと思ってる人が生き残ったみたいな可能性もあるな、
うん、
なんか
まあその、うん、そうですよね、はい、それが生存競争の中だったらそうだよね、
はい、
う
ん、とかあと生存競争じゃないのしてもそういう個体がモテたとかモテてきたとか、
うんうん、
まあまあ要はモテるっつうかその要は性行為をしたら子供が生まれるじゃないですか、
うんうん、
だからこれをしたらモテるっていうのが言ったら進化論的に言うと生き残っていくわけじゃないですか、
うんうん、
しそっちに寄っていくというかそんな考えるとなんか結果論かもなって思ったっす。なんか今の善とか悪とかってなんかそれがいいと思ってた人たちがモテてきて生き残ったっていうか、
うんうん、
ああ
絶妙だね。
絶妙ですね、うん、厳密に言うと遺伝子とあとその人の行為の善悪とか性格の善悪ってやっぱそもそも現象としてものとして違いますから、
うん、
なかなかこう一緒っていうのは僕もこれ考えながら、
うん
うん、違うなだろうなと思いながら一応感想として言っただけなんで、
う
ん
まあね、そうだね、はい、感想だからね、
うん、
別にこうで正しいことを言う必要は僕はないと思ってるんだけど、
うんうん、
そのリスナーの皆さんの思考を触発できればね、
は
い、我々としてはいいかなと思いますけどね、
うん、
いや本当どうなんでしょうね。初めて僕今回この全く何の結論もなしでここに臨んでるんですよ、うん、
分からなかったっていうね、
うんうん、まあでも前世の発動条件は分かったよね。
あ
だからその仲間だと認識するってやつだよね、
うんうんうん、
それはすごいなんか一つ、
うん、
あらゆる歴史を勉強して分かったことの一つですわ、うん、それすごい価値高いと思う。だからその、うんうんうん、めっちゃ当たり前のこと言ってんだけど、
はい、
仲間だと思った人を助ける、
うん、
仲間だと思わないのは人格の斜照であり、
うん、
個人性の排除であり抽象化であるっていうことが分かってきたんだよね、
はいはいはい、
だから
そこ面白い。
それはその避けらんないんだけど抽象化をしてる段階みたいなのを自分で自覚的になれると、
うん、
結構そのあ今人格の斜照し始めてるなこの対象に対してっていうのが分かってくると、
うん、
防ごうと思って防げる人は出てくると思う。
そうね、
うん、だから発動条件は結構分かってきたなっていう風な感覚があるんですよね。
うん、
で一方でそのじゃあ善性とは何かという問いがあるじゃん。そもそも、
はい、
何をもって善とし何をもって悪とするかに関しては、
うん、
今までさあらゆる歴史を勉強してきたがためにね、
うん、
むしろ見失ったよね。
いや本当にそう、
本
当にそう
時代によって、まあ、善が、うん、だからそのナチスのこの12年間はそれが善だったわけじゃん、
うん、
彼らにとっての、
うん、
でその12年間の前後は全然違うわけじゃん、
うん、
でボロクソ言われてるわけじゃん、
はい、
でもさ 別に秦の始皇帝だってさ、うん、生き埋めにしてるわけよ焚書坑儒で、
うん、そうだね。
で確かにボロクソ言われたりもするんだけど、はい、絶賛されたりもするじゃん。だからそのやっぱそこってさ、なんかこう簡単に分岐するよ、
うん、絶対的じゃないですね、うん、全然。
その人殺しはダメなんだっていう概念からいくと全部の戦争がダメになるし、
うんうん、
だから結局そのなんていうか、その善悪判断自体は、うん、あるなんかこの域値を超えないみたいなのはあると思うんですよ、無差別に人殺すのが善ってされてた時代とかが別にないじゃないですか、
はいはいはい、
だからそのここからこの領域までみたいなのは、そのホモサピエンスの特性として僕はあるだろうなと今感じてるところがある。
確かに、
うん、でこの領域の中では、うん、そのどこまでを仲間だとみなすかっていうのがグラデーションだからこそ、
うん、
その仲間の対象に対していいことをすることは善だし、
うん、
そうでないことは別に悪にならなかったりするよね、
うん、
っていうことはグラデーションとして存在してるから、でこれは時代によって結構変遷してきてますと、
うん、そうね、
はい、でこれを広げればいいっていうのはもう本当その通りだと僕は思っているんだが、うん、冒頭この回で言ったように、うん、広げるって言ったら実は無限にあるよねって話が出てきますと。
そうなんですよ。
で人間の、ね、特性としては広げるっていうのもカテゴライズしてそれに分かりやすくレッテル貼るっていう癖がどうしてもあると、
ね、うん、癖があるんです
よね。癖があるね、
うん
うんうん、広げていった時に、うん、じゃあその動物入ります、植物入ります、じゃあ魚入ります、もう全部入りました、
AI
も
ね、
何もできません死にますとか、
うん、
ありえるわけ。
ありえますね、
うん、だから そこがさ、そのそこをどうすればいいか不明だよね、
うん、
僕は一旦とりあえず人間まででいい、ホモサピエンスまででいいと思ってる、うん、だけど、
うん、
どこまでをホモサピエンスに入れるか問題もさっき言ったみたいに、
うん、
どこからがホモサピエンスとして成り立ったかって、妊娠中のどこかとかってむずいじゃん、
うん、むずいですね。
ね、
あ、
どこまでがホモサピエンスだったかもむずいじゃん、
うん、
結構、
うん、
まあそんな決めの問題だからもう決めるしかないと思うんだけど、
うん、
もそれって結局決めの問題じゃん。じゃあそしたら、
うん、
実存として善があって実存として悪があるわけじゃないですよね、
うん、
決めの問題なわけだから、はい、こっちは決めたら変容する対象なんでしょ、
はい、
そうするとどんな状況でも善、
うん、
どんな状況でも悪っていうのはやっぱ存在しないんだなっていうのを今思ってるんですよね。
そうなる、
うんね、
はい、
けどさっき言った重要な点はね、範囲はありそうなんですよ。
範囲はあるかもな、うん、
だこれを捨てるかどうか結構でっかい分岐点だと思って、うん、僕今これ捨ててないんだよね。範囲ありそうっていうのは一つの救いなんだよね、
うん、なるほど。
マジで何しても完全に善悪は自由ですっていうか、認知の問題ですなのか、いやこれからこれまでの間で可変性ですみたいなのなのかっていうのは、
うんうんうん、
上限と下限がある気はしてますけどね、
うん、うわ、まあ、ありそう感覚的には。結論
としてはかな、なんでそう思うかっていうと、僕たちがやっぱりその、うん、ある前提所有条件を前提としたホモサピエンスって動物だからなんだよね、
うん、
僕の中でそれさえも不明だったら、うん、もう完全自由の可能性があると思ってるんだけど、
うん、
我々は肉体があり、その肉体がある特定の形を成してるよね、
うん、
でそれぞれの機能みたいなのが一般的に存在するよね、
うん、はいはいはい、
肝臓とか腎臓とか、うん、でそこから形成される我々のその思考特性とか癖が絶対出てくるじゃん、
うんう
ん、でその癖に基づいての上限と下限って出てくるはずなんだよね、
はいはいはい、だから
ここの間の中で多分その善性も悪性も多分左右されてんだと思うんだわ。まだ全部調べてないから分かんないけど、
うん、
思うし、うん、もう一つその示唆としてあるのは、うん、三大宗教とかを調べていくとやっぱりすごく近いこと言ってる、
う
ん、
お、
あの全然違うこと言ってるんだけど近いことも言ってると。で近いところはやっぱりなるべくいろんな人助けなさいって話なんですよ、それは、
うん、ねえ、大体そうですよ
ね。それってホモサピエンスの特性に結構だから寄り添ってんだろうなと思ってるんですよね、
うん、仲間を作る、集団を作るっていうポジティブなところをすごくフォーカスしたっていうね、考え方ももう太古の昔から実はあったっていうことですね。
そうだよね、その何にも分かんないと見せかけて、まあ発動条件は結構分かってきたと、
うん、
あのそれは正しいかどうか分かんないですよ、僕は自分で結構見えてきたなと思ってますと、
うん、
あとはさっき言ったその前世とは何かっていうのはグラデーションではあるもののどうやら上限と下限はあるんじゃないかと、まあ仮説を立てている状態ですと、
うん、
であとはそのなんていうかな、時代を踏まえて過去起こったことを起こさないってことはできるじゃないですか、
うん、
もう一回ホロコーストを起こさないようにみんなで頑張るとかっていうのは、まあ、うん、結果論どうなるか分かんないけど頑張れるじゃん、
うんうん、
起きてるから、
はい、
1回認知できるから、うん、それを繰り返すみたいなのも重要なんだろうなと思ってるんですよね。
まあそれはもう絶対ですよね。
それって教育でしか成り遂げられないじゃないですか。だからまあ昔そんな教育興味なかったけど、めちゃくちゃ教育って大事なんだなって最近思ってるんですよね、
うん、
っていうのもありますね。
だ
から分かんないけどやっぱ勉強したことによって前より分かってることはあるなっていうのは自分の中でなんか思ってるって感じですかね、
うんうん、なるほどっすね。
あとさっき言った動機が大事だってやつだよね。もう一つがその例えばシンドラーとかルソーみたいな人を簡単に否定できないっていう現象を理解するって感じかな、
うん、
その要はすいませんね僕の意見ばっかり言ってますけど、はいはいはい、そのアイヒマンのところでもそうだったけど、うん、悪いやつが悪いことするって思ってるじゃん。
そうね、う
ん、いい人がいいことするって思ってるじゃん。
そう、あ、そう、その話もした、
うん、どうやらねそうじゃないんだよねこれ。
その話もした、
うん、あの、うん、悪いことをするいいことをするっていうのはだからその連続的人格みたいなものともちろん相関性はあるものの、
うんうん、
なんか絶対に結びついてるわけでもなければ、うん、なんかもう少しその自我みたいなのが連続性がないんじゃないかなと最近僕は思ってんだよね。
どういうことですか、自我の連続性がない。
まあ例えば仏教哲学とかではそのように考えるんだけど、
ほうほう、
その連続した自我みたいなの僕たちは持ってると思ってるわけじゃないですか、はい、だからこそ歴史勉強してたりするわけだけど、
うん、
幼少期のルーツを探るとかもその前提に立ってやってるわけだけどね、
はい、
でも実際はさ、なんていうか感覚としては、うん、もう少しインタラクティブにいろんな影響を受けてるんですよね、うん、その、もちろんルーツはあるものの自我っていうのはこの瞬間に生じてる自我みたいなのがあって、
うん、
でそれがなんていうか決断してるのかどうかわからないんだけどリアクションとして何かアクションしてますと、
うんうんうん、
でこの現象の中であまりにも自分たちのアクションと人格みたいなのを結びつけすぎてしまうと、
はい、
そしてその説明は全部その人格から説明してしまうとバグる感覚があるんですよ、
うんうんうん、なるほどね。
もっとインタラクティブに我々の自由意志でさえも周りのものに影響を受け続けながらポンって出てきてるみたいな。例えば僕は歴史世界史のデータベースを作りたいって言って作ってて、
うんうん、
それはまるで僕の人格的な過去の経験と、
うん、
僕のね連続的自我から出てきてるように説明することがほとんどですけど、
うんうん、
それを否定まではしてないんだけどそうじゃない側面もあるなと思ってんだよね、
うんうんうん、
でそれはだからそのこの時代この瞬間に生きててデータベースっていうものがまず例えば存在してて僕はそれを認知していて、
うんうんうん、
でそれに対しての僕のリアクションとしてこれができてるわけじゃんその瞬間の自我の、うん、
はいはいはい、
これ伝わるかな。ちょっとすごい難しいことを、
うん、
あのちゃんと説明できずに喋っちゃってるんですけど、
うんうんうんうん、
ここら辺のなんか自我の捉え方みたいなのアップデートみたいなのが多分すごいなんか重要なんじゃないかなって思ってんですよね。なんかその文人思考みたいなのもあると思いますけど、
うんうん、
それだけでもないなんかまたその違う人格の存在みたいなのは最近強い言語表現まだできてないんですけど感じてるんですよね。
え、違う人格があるっていう感じですか？
あ、違いますね。
違うっすよね。
連続性がないってこと
ですよね。多分文人って多分違う人格があるというか自分の中に、
うん、はい、そうですよ。だから文人とまたちょっと違うレベルでの、
うん、今の
時間的連続性の中のその性質を受け継ぐ連続性があるというよりは、
うん、
その瞬間瞬間にリアクションとして出てる決定とかってたくさんあると思うんだよね。それって連続性からかけ離れてる時っていうのが普通にあったりするっていうことだと思うんだよね。でそれは過去の連続性から説明できない決断みたいなのがあるってことだと思うんですよ。それを全て過去の連続性から説明しようとするからバグるっていうことは現象として起こってんじゃないかなと思ってて、
うん、
まさに芸能人の件は社会的制裁っていう意味がまあ別個にあるからね、
うん、
そのアイヒマンの死刑とかと一緒だと思うんだけど、
はいはいはい、
ただ人間理解としてはなんかすごく稚拙だなと思ってんですよね、うん、
はいはい、はあ、待って、俺の解釈説明して。今の話聞いて思ったのは、うん、多分深井さんに何か質問するとするじゃないですか、
うん、
例えばじゃあコーヒーとお茶どっちが好きですかって聞くと、うん、じゃあまあお茶って言ったとするじゃないですか。明日聞いてもお茶って言うと思うんですよ、
うん、
明後日聞いてもお茶って言うと思うんですよ。だから深井さんはお茶が好きな人だって僕思うと思うんですよ ね、
ね、
だから連続してるって思ってるんですけど、その瞬間判断してるやつが微算的に自我っていうのがあって、それが連続してずっとドットを書いたら線っぽく見えるから線になってるんですけど、ただそれは同じような内臓とか下の分子を持ってたら今日の答えと明日の答えって確率的にかなり高確率で同じ答え出すっていう、
そう、本当その感覚だから、それは
そういう感じですよね。
仏教哲学的に説明するとそれがまさに商業無常のことなんだけど、その常に変化してるっていう話と、その有意識的なところで言うこの瞬間の認知で決まってるんだっていう話なんだけど、なんかそれ出してもバグる気がしたんで、まあまさにそのドットの話ですよ。
実は離散というか瞬間でしかなくて、
そうそう、直線じゃないってことですよね。ベクトルでもなく直線でもなく実は点の集合体なんだと、
うん、
でその点の集合体を解釈しようとすると線のように見えるから線のように説明することが簡単なんだけど、実体としては点なんだと、でその点がたまに外れ値を打ったりするっていうことも平気であるんだと、
う
ん、
そうね、確率っすもんね、うん、とか一個違う変数があったらバンって違う、う
ん、そうそうそうそう、だからそれをなんていうか説明できない自我としてやったりとか、あと自分を自己理解するときもそれすごい邪魔してるなと思ってて、連続的自我みたいなのが前提の所有のものとして確定されたものとして考えると、説明できないものとかがあるじゃん自分の中で、 でそれをなんか無理やり説明しようとして自己肯定感が下がったり無駄に上がったりすると思うんだよね。
はいはいはいはい、
そういうのもなんか気にしなくてよくなるなと思ってて。
なるほどな。いやちょっと待って、うわこれ伝わってるかな。真っ平らなテーブルがあったとしてピンポン玉を落とすとするじゃないですか、うん、100回中99回右に落ちたとするじゃないですか、うん、ピンポン玉がテーブルの右に落ちたと。でも1回左に落ちるみたいなことって、うん、いろんなちょっとした要素であるじゃないですか。
そうですよね。
でも人間が100回中99回 A という行動を取った後に B という行動を取った時に、うん、なんでなんって思うじゃないですか、うん、なんであの人こんなことしちゃったんやろって思うかもしれんけど、うん、ピンポン玉やったら別に疑問に思わないんですよね、
う
ん、
そうだね。
まあまあまあ100回あったら1回ぐらい外れの行動するやろってピンポン玉やと思うのに、人間やったら思わないなってあんまり。
そうね。
なんか、
う
ん、そこに人間って連続と思ってるから理由をつけないと納得いかないってやっぱ働くなって思った。
そうですよね。だからそこが今まで言ってきたストーリー理解をすごい重視するところだよね、うん、そのメディアとかでなんでこの人は人を殺したんですかみたいなところに、うん、非常に簡素な理由をつけてしまうとかがまさにそれだ。
モデル化しようと
する。モデル化する。そう、うん、モデル化するんやね。
モデル化してそれってすごくコストが低いんだよね、脳のね。モデル化せずに生きていくっていうことできないっていうのは、まあ、過去のどこかの回でも同じような話をしたと思うんだけど、うん、重要ですよね。だけどその、うん、そうだね、今だと話しながら気づいたんだけど、うん、やっぱ一つあるのは、うん、人権に関わることってあるじゃん。
はいはいはい。
あれはあんまモデル化しないのがいい。
あ
そこの判断ミスると、うん、結構マジやばい時とかあるんだよね。
そうね、過去を見てると。
そう、だからそこはリソース割いた方がいい多分。そのこういうこと起こさないようにね、僕たちが。なんか別にそんな人権主義者でも僕なんでもないんだけどね、あの歴史勉強しててそう思います。
なるほどね。
はい、あのそこだけ慎重に判断した方がいい。でその、うん、普段自分が何食ってるかとかどうでもいいんだよ。だからモデル化すればいいわけ。あ、俺うどんすげえ好きな人だなとか、うん、いやそこには連続性がなくて俺らドットだから方法わかんないとか思う人はない、
うんうん、
だけど、うん、この人をなんてこの人からこういう権利を付与しない方がいいのかどうかとかね、うん、こういう時すごい重要だよね。
そうね、う
ん、あの重要な決断の時ね。
重要な決断ね、
うんうん、すごいリベラルアーツというか人文知をやっ てすごい思うのが、
あ、
重要な決断であればあるほどリベラルアーツってすっごい大事なんだよね、人文知って。
はいはいはい、なるほどね。
複雑なことを耐えることをできるような なんか力があるかっていう感覚はありますよね。
なんかこれそれ結構テーマっすよね、
うん、
なんか結論出さずに耐えることができるっていう、
うん、
耐えるっていう感覚
出さない関係ね、
うん、そうだよね。現実問題としてね、
うんうん、いや、で、まあ、で一旦は出したとしても本当にそれでよかったのか疑い続けるとかも大事だし、
うん、まあ、自分の考え方の違う人と、ね、うん、理想論ですけど、うん、お互い敬意を払いながら対話したりとか、うん、合意形成したりとか、まあ、合意できなくてもお互いの考え方は尊重し合おうねっていうのが、まあ、一番理想的ではありますけどね、
うん、
そうだね、
うん、
そう。
あとはそのまあ僕も起業家としてはその理想論をベースに置いた状態でやっぱりそのじゃあ実際現実問題さ、まあ戦争とか起こってさ、その人たちにじゃあリスペクトが大事だよってもしょうがないわけじゃん。
そうだよね、う
ん、それをじゃあ実際どうするかっていうところまでやっぱ考える必要があるなと思ってるんですよね、
うん、
よりそのまだベターにするために何ができるかとか、
まあね、
うん、ここもすごい大事だなってどんどん思うようになってきましたね。
どんどん思うな。もうなんかもうこれがこうだったらみたいなトロッコ問題みたいなこと考えてたらキリがないですもんね。例えばじゃあね、人間を仲間として捉えてそれ以外はちょっと仲間じゃないって捉えた時に、わかんないですけど宇宙に出て人間が地球を滅ぼそうとしている一人の人間がいて、そいつ殺したら地球全部守れるとってなった時に人権が大事やからそいつを救うかどうかみたいなとこまで行っちゃうともうわかんないみたいな、いろいろちょっと考えることがめっちゃあってパニックっす。
まあこれなんていうか分かんないこともいっぱいあるけどさ、
はい、
分かったこともあるから、
まあね、
うん、そう分かったことも注目したらいいんだろうなと思います、はい、まあ、僕の中ではやっぱ発動条件はかなりクリアになってきた。
なるほどね、うん、仲間のところですね、うんうん、いやまあそんな感じですかね今回は、
うんうん、
すげえほぼフリートークでだいぶ話した
っ
すね。
いやマジで。でもなんかこの、
うん、
なんて言うんだろうな、こういう問いを持って調べるとかが勉強だと思うんですよ、
う
ん、
そうね、
そうね、
確かに、うん、なんか分からんでバーって、
うん、答えを探すじゃないんだよ、
うんうん、
分かんねえことのヒントを探すなんだと思うんだよね、うん、勉強って、うんうん、でも分かんねえみたいなね、
あ、いいこと言うね、うん、はい、
すげえ勉強してんなって思った、うん、
でもさっき言った話で言うとやっぱ僕も今回勉強していく中で学問ですごいなと思ったんですよね。アカデミーですごいなと思ったのが、うん、さっきその要するに人間の行動の変数について調べてる研究とかあるんですよ。心理学で人間の行動ある行動をするときにどんな変数が影響してるのかという心理学があって、うん、で心理学の中にはなんか相互作用論っていう考え方もあるんですよね。それは僕も十分理解してないんですけれども、要するに人間の行動は人間の内的要因と外的要因、要するに状況によっての総合作用によって生まれるものだ、でその要件は何なのかっていう、うんうん、いうことをやっぱ調べてる領域があるんですよね。なんかああいうのをさ、ちょっと、まあ、普段自分が触れないような難しい話をさ触れるって大事なんだと思いましたね。
うん、いや間違いないな、
というのもありましたし、今回の準備する中で人間の前世どこで発動するんだろうと思って僕中村哲さんの本とか読み始めましたから
ね。シンドラーの勉強で中村哲さんを読み始めた。
そうで結論は哲さんすげえと思った。
高校の先輩だもんな。
そうね、大学の俺らの大学の先輩でもあるしね。
あ、そうか、大学の先輩でもあるか。
一回そのね、
漫画編でね、
漫画編で
やりましたけど、
中村哲さんの前でこういう議論するのは多分俺ら多分絶対怒られるだろうなと思いました。いや議論はいいから手を動かせって言われそうだなと思いながら、こういうね今回の準備をしてましたね。
なるほどな、うんうん、それもあるな、
うん、
いやなんかもうちょっとキリがないですけども、は
い、いかわりますか、うん、エンディング、もうこれほぼエンディングだったけど、
はい、
うん、
まあまあまあ一旦じゃあ本編はここということで、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあということで、もうね本編で大体感想的なこと言っちゃったんで、もう最後ちょっと告知だけして今日は終わろうかなと思うんで、
まあ
そう、
まああれですね、あの、はい、バリューブックスさんと一緒にやってるあの人文地の応援の書籍紹介、
はい、
あのバリューブックスさん経由で買ってくれるとその利益分も全部出版社に返還しますよというか反映しますよっていう、あのバリューブックスさんのすごいムーブね。
バリューブックスさん大丈夫かな、
シンドラーみたいなム
ーブ、ね、わけわかんない
ムーブ。僕たちが今回読んだ本の中で、まあ、そのリスナーの皆さんにおすすめしたいなって思うやつを3冊また選んで紹介しますね、
はい、うん、
で一応ちょっと言っとくとね、僕たちはこう還元する用意があって出版社の方々にあの還元しますって言うんだけど、出版社側からするとさ、いやそんな少額寄付されてもなんか逆にめんどくせえわみたいな時もやっぱあるみたいで、あの全部に返せれるわけじゃないってことが分かってきてます。
なるほど。
なのでもしねこう買ってくださったけど、うん、その返せない場合は、まあ、プールしといて返せる時にボンって返します、うん、
なるほど。
相手はあんまり選べてない状態になっちゃうかもしれない。これちょっとそのまんま反映させたいんだけど難しかった時があった。
なるほど、
うん、
まあでもなんか無駄にはしないっていうことは、
あ、無駄にはしません、
ざっくり、ね、
はい、あの自分たちの懐にも入れないので、やっぱ人文地の貢献のその出版側とかその研究側の人たちに返すっていうところをまあ固定して あれしたいと思います、
はい、
でそれでいくとですね、今回その紹介したいのが一冊目がすでに言いましたけど沈黙の勇者たち新潮社さんのかなり新しい本ですねこれ、
うん、
でいろんなマリア・ニッケルとかこれで出てきたよね、ルート・アブラハムとかね、
うんうんうん、
他にも何例か実は出ていて、うんうん、非常になんていうかな臨場感あふれるやつ でなかなかないんだよね、そのここに書いてあるようなエピソードを紹介してくれる本って、だからすごい重宝しましたね、うん、僕たちも、うん、ありがとうございます、本当にこういう本を出していただいたので、
うん、
このテーマについて僕たちも深く考えることができました、
うん、
はい、あともう一つがですね、これ英語の本なんですけど、うん、オスカー・シンドラー The Untold Account of His Life Wartime Activities and the True Story Behind the List っていうね、うん、英語の本です。
日本語訳はまだされてない
ですね、されてないんで、まあ、英語が読める人はこれを興味あったら買ってほしいんですけど、
うん、
バリューブックさんに在庫ないからバリューブックさん経由で買えないんだけどね、
うん、
これはだから還元できないから、これ買う人はそのアマゾンかなんかで買った場合は還元僕らはできないんですけど、
うん、
あのまあ本としてちょっと紹介しますね、
うん、
そのオスカー・シンドラーの本がねあんまなかった、まず日本語 で、
うん、
であったとしても史実じゃないみたいな、
うんうんうん、
小説みたいな、
なるほど、
で結構困ったんだよね最初、
うん、
小説だなみたいな、
はい、
どこまで本とか全然わかんないみたいな、
うんうん、
ノンフィクションって書いてあるけど小説だしな、
はいはい、
で、まあ、もちろん小説じゃないミーティク・ペンパーさんの本とかもあったんだけど、
うん、
足んないんだよね、うんうん、オスカー・シンドラーの描写が、
うん、
困ったなって思った時に見つけた、まあ、ヤンヤンが見つけてくれたのがこの本でしたね、
うん、
でこれすごく細かくいろいろ書いてあって、まあ、史実であるというところが書いてある ものだとして僕たちはカウントしたんですけど、うん、
はい、
書かれた人がね、うん、大学教授で歴史とか法に詳しい人なんですよね、うん、シンドラのリストっていう、まあ、小説のようなものに対して、まあ、ここが史実だよ、ここが史実じゃないよみたいな、そういうこう、うん、まあ、ちゃんとチェックみたいな書かれ方もしてるので、まあ、結構ね、助かったよね。
そうだね、めちゃくちゃ助かりました。これあって本当によかったなと思います、うん、本当ありがとうございます、うん、ということで感謝を伝えたいなと思っています、
うん、
はい、英語に堪能な方はぜひこれ読んでみてください、
うん、
これが一番シンドラーについてよくわかる本でしたね、
うん、
はい、で次3冊目いきますね。これシンドラーに救われた少年、
あ、出た、
うん、でこれも Kindle 版しかどうやら買えないのかな今ね、
うん、
ないみたいなんで、うん、まあ、Kindle で買うと僕ら還元できませんけど、うん、まあ、一応本の紹介しますね、
うん、
これあのレオン・レイソン君が出てくるやつです、これ、
うん、
の、まあ、僕たち結構紹介したんだけど、うん、あれまだダイジェスト版で、
うん、
まあ、実際読むとね、もう少しいろんな危機とかがあったりだとか、もっとなんかやっぱり本人の文章に触れると感じるものってあるからさ、
うん、
生感、
うん、生感、そう、
うん、そう、さっきねエンディングというか感想のとこ言わなかったけど、これやっぱレオン君が今回いたかどうかでかなり解像度が変わった、とか感情移入度が変わったんですよ、うんうん、やっぱりこう古典ラジオって構造見るところとストーリー見るところあって、やっぱマクロとミクロあると思うんですけど、
うん、
とてもなんかミクロな視点で見ることができたっていうのは相当今回良かったなと思ってる、
はい、
うん、ですね。
なのでこのシンドラーに救われた少年っていう本もおすすめですね、
はい、
これはあのレオン・レイソンさんの写真とか家族の写真とかも見れるんで、
う
ん、
そうね、さっき見せてもらいましたけど、
うん、あのね、休憩中に見せましたけど、
はいはい、
すごくリアリティがあります。
リアリティがあるっすよね、
はい、愉快な本ではないですよ、
うん、
けどなんかすごいこの時代のなんていうかユダヤ人迫害を理解する上ですごく貴重な資料だなと思いました。
まさにこう人格の不与みたいな感じがしました
ね。いや、まさにそうですね、うん、車掌の逆ですね、
車掌の逆ね。
レオンさんがご自身で書かれてますんで、
うん、
はい、いいかなと思います。でこの3冊が今回我々からのおすすめですね、
うん、
沈黙の勇者たち、オスカーシンドラー The Untold Account of His Lifeですね、
うん、
これとあとシンドラに救われた少年の3冊、我々からも本当感謝を伝えたいと思います、はい、ありがとうございます。この本があったことによって、まあ、我々のこの放送が成り立ってるっていう、うん、本当にリスペクトですね、ありがとうございます、
はい
はい、あともう一つお伝えしたいのは、
うん、
これちょ毎回自分の言葉で言い直そうと思ってるんですけど、
うん、
ぜひ今回の回がシリーズがですね、価値があるなと思ってくださったらですね、
うん、
クルーになっていただきたいなというふうに思ってるんですよね、ポッドキャストの備考欄とか YouTube の備考欄からのサイトに飛んでそこでなれるので、
うん、
やっぱ僕たちの活動って広告費で成り立ってないから、まあ、誰かが払ってくれない限り継続もできないし、
うん、
もう一つ、まあ、今回あんまり出てこなかったですけど世界史のデータベースを作ってると、
はいはい、
この世界史のデータベースっていうのはそのシャープ12でみんなが勉強するのすごい難しいと思うんだよねって話したじゃないですか、
うんうん、
僕世界史のデータベースは全部じゃないんだけどある程度改善するポテンシャルあると実は思って作ってんだよね、
うんうん、
コストかかんないやつとして、
うん、
なんで僕たちがやっているこの古典ラジオのみにというよりは、うん、我々がやっているその人文知と社会の架け橋、
はい、
そしてメタ認知のきっかけを提供するっていうことに対して価値を感じてくださってる方っていうのは、まあ、ぜひ払っていただきたいなと、
うん、
そうすると我々のそれが売り上げになって企業継続ができます、社会にこの領域から貢献がし続けることができるので、
はい、
ぜひそこは意思を持ってお願いしてたいところですね、
うんうん、
あとなるべく長くなってやってほしいです、
うんうんうん、
これももう あえてお願いするけど1ヶ月だけとかじゃなくて、
はいは
いはい、なるべくね長くここに対して投資をしてもらうと、まあ、それを僕たちがまずは還元していきたいなというふうに思っているので、
うん
まあ、ぜひ価値があるなと思ったら検討していただけたら幸いです、
うん、
あとは次回かな、
はい、
またちょっとヘビーなテーマなんだけどさ、
なんすか、
民主主義の歴史やろうかなと思って、
ごつそう
これね、まずなんでかっていうとね、
はいはい、
その古典ラジオのテーマっていうのは、
うん、
僕たちが勉強したいことがテーマなんですよ、
うん、
で今ねやっぱちょっと民主主義がさ、
うん、
いろんなこと起こってるじゃん、
うん、
でなんかすげえ課題だなと思ってるけどね、
うん、
僕の中でなんか定見がないんですよ解決策が、
うん、
なんでちょっと一回、まあもちろん普通の人より詳しいけどさすでに、
うん
う
ん、
もう一度完全整理とか自分でハードル上げるけど、
はい、
整理してみたいなと、そこから見えてくるものみたいなものをみんなとシェアできたらめちゃくちゃ価値高いんじゃないかなと思ってるんですよね。
これ下手したら今までで一番大変な回になるんちゃう？これ
まあでもね、意外とね、なんかその大変な回って調べるのがむずい回なんだよね。老いと死の歴史とか障害の歴史とかはさ、文献がないから大変だったけど、民主主義の歴史は多分文献まあまああんだよね。
いやだからもう計30回とかなるんですって、そういう時って。
ね、やめよう。いやだ、30回も民主主義の話聞きたくねえよ。
そうだね。ね、そんな民主お腹にいっぱいになって逆に独裁、うん、独裁政治がいいみたいな。
まあでもね、これはちょっとね、聞きたいね、聞きたい、民主主義の歴史は
ね、民主主義の何が良くて何が悪くて、何をどう変えても大丈夫で何を変えたらダメそうなのかとかさ、
そうね、
のも知りたいし、その源流であるさ、そのホッブズ、ロック、ルソーとかの思想みたいなのももう少しちゃんと理解したいしさ、彼らが想定してなかった今起こってる現象が何かとかも知りたいじゃん、
う
ん、
そうだよね。で、民主主義のバグとしてナチスドイツもまた登場してくる可能性が高い。
そうね、
あるしね、ポピュリズムとか今まあ困ってるわけじゃないですか、それについてもなんか考えるきっかけみたいなのがやっぱり欲しいなと思って、まあ、こういう時こそだからさ、リベラルアーツの力なわけじゃん。
そうですよね、
まあ、リベラルアーツって呼ぶの僕あんま好きじゃないんだ、人文知の力ですよね、うんうん、そのめっちゃ難しいしかも超重要なことこそ人文知が役立つので、なので、まあ、民主主義の歴史っていうのはまあいいかなと思ってんですけど、どうなんですかね。ちょっとヘビーが続いたらどうですか。ヤンヤン編でちょっとね、
カブトムシの歴史とか言いましょう。
かわいい、かわいいのやろ。
15分
ぐらい。かわいいのやろ。子猫の歴史。
子猫の歴
史。ね、歴史もクソもないから。もうずっと子猫の話して。全4回で3回子猫で、ラスト子犬の話ちょっと出して。
いや、いいね。
ちょっとスタジオに子猫。
そうだね。そうだね。で、いろんな種類の猫の声を聞き分けてみようとかやった後に、民主主義の歴史やろ。
楽さ楽さ。
そしたらまあまだ楽かも。なんかちょっと緩急必要ですよね。
まあ
ね、
はい、
はい、
まあでもね、ちょっとこれは興味深いテーマなんで楽しみですね。
はい、
はい、以上ですかね。
以上です。
はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。